マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、明日はバレンタインですね。
バレンタインですね。
去年もバレンタインの話したけど、
バレンタインの話しましたね。
ギリチョコの話したね。
ギリチョコの話。
我々にあんま関係ない
ですね。
そういうような状況ですけどね。はい。もう今年も関係ないでしょう。
今年も関係ないです、ね。寒いかな、暑いかな。
そしてホワイトデーには取られちゃうという、ね、この情けない状況が続いてますけども。はい。
今日のゲストは。
今日のゲストはですね。うん、我々のですね。
う
ん、知的なね、ところを支えてくださっている方ですよ。はい。
もう、またイケメンですよ。
イケメンですね。
イケメン。
イケメン。
なんでこんなに僕らのラジオイケメンしか来ないのかな。
うん、なんか変な噂立ちそうですね、僕らね。
はい。今日のゲストはですね、純駆動書店の、森本浩平さんでいいですか。
はい、そうですね。はい。
浩平さんです。
はい、どうも、こんにちは。こんばんは、よろしくお願いします。
純駆動というと、このスタジオの前の、
そうそうそう、
あの大きい、
そうですよ、はい、
そうですね、もうかなり在庫はもうたくさんね置いてる店舗
なん
です
。お世話になっております。
いえいえ、
今の表現はですね、はい、FM 那覇の前に純駆動があるんじゃなくて、
ああ、
純駆動の前に FM 那覇があ
って、
あっちがメジャーでございますから。
とんでもないです、とんでもないです。
森本さん、すみません、はい、この番組はちょっとキラーパスがあって
です、ね、キラーパスで、
はい、自己紹介はまず自分で、
あ、自分で
していただくという感じ
で、
ね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、純駆動書店のですね、森本浩平と申します。こちら純駆動那覇店のですね、店長として、10年前に、赴任をさせていただきました。間で2年間、大阪の方に戻ったんですが、また再び沖縄の方に帰ってこれまして、もう大変、毎日やりがいを持ってですね、やらせていただいております。で、純駆動の方にはですね、ちょうど22歳の時に、入社したんですが、もうかれこれ22年前になりますかね。
もう人生の半分純駆動。
そうですよね。
それもすごい
ね。で、もともとですね、自分の話をしますと、親父が本屋を営んでるんですよね。
ららら
で、おじいちゃんも本屋を営んでるんで、
らら
まあ、そんなこともありまして、当初19歳の時に、親父の店舗の方に、入社しまして、
はい、
3年間ほど頑張ったんですが、なかなか本が売れないと。もう本当にこう町の本屋で、小さい店でやってたんですけど、それこそ売り上げ上げるためにですね、少年ジャンプを当たり付きにしてしまったりとか、これ実際法律違反なんですけど、
もう事故ですね。もうい
ろんなことして、もう本の出前とかやったりとか、出前もしたんですけど、それこそ金額の制限設けてなかったんで、ワンピース一冊に、ワゴン車乗って家まで届けるという、本当にこうガソリン代の方が高いんじゃないかというような、まあ無鉄砲なこともいろいろしたんですが、純駆動のですね、大阪本店という店舗がオープンするということで、当初は修行という名目で純駆動の方に、契約社員という形で入社をしたのが純駆動の始まりですね。で、1年間ほど、当初そこの店舗もですね、日本最大級という売り場面積で純駆動の大阪本店という店がオープンしたんですね、
はい、
これも全国ニュースにもなるぐらい、で、オープン時にも1万人以上のお客さんがもうどっと押し寄せて、1500坪ぐらいの売り場やったんですが、そこにもうぎゅうぎゅう詰めで、お客さんも、多すぎて動けないぐらいお客さん集まったような、そこに1年間勤めさせてもらって、翌年に、神戸住吉店というところに、店長として、抜擢されたと。
すごいですね。
そうですね。当初まだ十数店舗しか純駆動はなかったんですが、思いもよらぬ形で若くして店長になったもんですから、もう修行どころの話じゃなくなって、今に至るということなんですが。
店長になってもワンピースをこう車で送ってったりはしてます、はい、それはないです
そうですね、今逆にやるといいかも。
純駆動っていうのは、これは、すみません、もともと大阪の 会社なんですか。
そうですね、神戸の三宮というところが第一号店で、あ、まあ、創業者も、神戸芦屋の、出身でして、本当にこう関西には純駆動というのがもうかなり僕らがもう成人する頃から有名なお本屋さんやったんですね。
これはなんか創業者がこう外人さんとか純駆さんという人がこうやられて
る
ん
ですか。ああ、これがね、
なんかね、英語っぽい。
これ純駆動というのは反対から読むとね、純駆動、駆動純なんですよね。
おお、ね、日本人。
そうなんですよ。日本人で、うちの創業者は工藤安孝という人なんですが、そのお父さんが、
お父ちゃんが、
もともと出版社と小さな本屋を営まれてて、まあお父さんから命名をした。で、工藤純をひっくり返して純工藤ということなんです。
これ知ってる人少ないんじゃないの。
すごい親子。ね、すごいね。トリビアだね。
トリビアだね、これね。
トリビア。
これいいこと。
トリビアって古いか。
これいいこと聞いたね。
そうなんですね。で、まあ、今やね、沖縄でも、皆さんお名前も覚えていただいたんですが、当初はね、やっぱり純駆動というのがなかなかこう聞きなじみないので、ジャンク堂、ジャンク堂とよく言われました。
なるほど。
まあ、まだまだジャンクせずに頑張ってるんですけど。
今のお話からすると、はい、森本さんも関西のご出身なんですか。
そうですね、うん、私も、まあ、神戸からすぐ西に行った加古川というところの生まれでして、はい、まあ、兵庫県関西育ちで、関西から離れたのはこの沖縄が初めてということです。
あ、そうなんですか。純駆動って今じゃあもう全国展開して。
そうですね。
ですよね。
今は純駆動とこう丸善という本屋さんが一緒になって、純駆動と丸善合わせると80店舗ぐらいの大きな全国チェーンで今やっております。
丸善も有名ですもんね。
丸善はもうね、丸善は関東の。
丸善、そうですね。関東
よく小説読むとかね、関東丸善ですけどね。
京都にもね、老舗の本屋がありましてね。
はい、バボータボー東京だったら時代があ
るからね。
丸善は非常にポピュラーだね。
ポピュラーね、丸善ってあるもんね。
これまた丸善がね、まあ、僕らはまあ丸善の出身ではないんですけど、はい、林ライスってありますよね、
はい、
林ライスを考案したのが丸善の創業者なんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、で、
まさか、また取り入れればね、
林さんということなんですよ。
あ、林さん、だから林ライス。
そうです。
なんだよ、
本格そうだ
ね。本格だよね。面白いね。
この純駆動那覇店にもね、1階は一応丸善。那覇店というところで、文具を丸善の屋号でやらせてもらってるんですが、こちらにも、林ライスの缶詰を販売しておりますんで。
あ、そう、
面白い。
ああ、なるほど。丸善と林ライス関係ありか。
そうなんですよ。
意外だね。
なかなか意外ですよね。
丸善はなんかステーショナリーで、うちの働いてたところの近くは、そんな感じだったから、ステーショナリーの丸善みたいなイメージがあるんですけどね。
でもこんなね、大きいじゃないですか。
あ、そうですね。
純駆動さんは。はい、ね、はい。こういう大きいのが、沖縄県にできたっていうのはまた嬉しいというかね。
ありがとうございます。
もう、毎週足運んでるもんね。
毎週運んでる。
もう帰り道だ。
暇あればっていうか、することなければ。
別に買う本がなくても行っちゃうっていうようなね。
この純駆動のね、那覇店はね、今2000坪ぐらいの売り場面積なんですが、これがこう全国、約1万件以上本屋さんがあるんですが、その中でも大体5番目とかぐらいの
那覇店、
那覇店が、まあ、沖縄というよりはもう全国規模としてもかなり大きな店舗になってます。
いや、だからすごいよね。
すごいよね。超本音を言うと、沖縄で当たるか心配だったんだけど、あの本文化とかね、
いや、でもほら、昔からね、休養堂とか文教都市とかね、あったもんね。
この辺は、本屋の、なんだって競争が激しい地
域で、あったのね。
ちょうどね、
昔はそうやったんですね。
東大院の新庄さん来た時に
その話してたね。
どの本屋だったみたいな。
最近ね、小粒でもピリリとかね、聞くような本屋があったけど、最近はないねみたいな感じでね。
そんな話してましたね。
いやいやいや、古本屋あるけどね、結構ね。純駆動さんといったらね、座って読めるっていう。
あ、そうですね。
あれはどこ行ってもそうなんですか。
これはそうですね、日本ではおそらくジュンク堂が初めて、座り読みをしたというところなんですが、やっぱり僕らの時代なんかも、まあ、うちの親父、おじいちゃんの本屋もそうやったんですけど、こう立ち読みしてる人にね、バンバンバンバンこう畑で近寄っていってプレッシャーかけて立ち読みやめなさいというのがね、はい、本来のこの業界のスタイルではあったんですよね、うんうんうん、それもちろんこう本っていうのは一回読んでしまうともう全部ね、あの吸収したらそれで終わりというもののはずではあったんですよね、うんうん、だからこそ読まさないというのがあったんですけど、うん、これを逆転の発想でうちの創業者の工藤が、椅子を置いたというところがね、うん、もう本当に画期的だったと思いますよね、う
ん、すごいすごい、
はい、戦略として置いたんですね。じゃあ
そうですね、で、この戦略は、滞在時間に売り上げが比例するという考え方なんですね。
あ、なるほど
なるほど、
はい、なるほど
リサーチがあったんですね、ちゃんとね。
で、まあ、実際、こう、本の好きな人、あるいは専門書を読まれる方なんかは、やっぱりこう、選んで、買いたい。で、椅子を置いたことによってですね、もう10冊、20冊、こう、椅子まで持ってきて、ゆっくりこうね、見比べながら、その中から、じゃあ今日はこれを買っていく、というような売り方なんですよね。だこれがやっぱりこう今までの本屋さんにはなかった発想というか、
うん、
まあ、これは本当すごいなと思いますね、
うん、
であとはこの純子堂がやったのは喫茶、今でこそですね、はいはい、いろんな本屋がやってますが、うん、喫茶に本を持ち込めるというのもこれ純子堂が一番最初にやってるんですよね。
あ、そうなんですか。最近ね、ちょっとみんな流行ってるもんね。
あ、
そうですね。で、なぜ今やってないかというと、お客様からクレームがものすごかったんですよ。
はいはいはい、
やっぱり開けると、うん、手垢がついてるとか、それこそコーヒーがこぼれてるとか、もういろんな問題があって、純子堂はもうそれをやめたんですけどね。
はい、でもそうするとね、本がね、ちゃんとがっちり 選べるし、
はい、
本とこう触れ合いながらね、
はい、
やっていけるので、
そうなんです
ね、なかなかいいと思うんですね。
そうですね。本探しに行っても、座って読んでる人たちを見ると雰囲気いいもんね。
雰囲気。
そうそう、う
ん
う
ん。なんか買う気満々って感じだもんね。
あれが一つのなんかこう、なんて言ったら、オブジェじゃないけど、なんかね、はいはいはい、その本屋の雰囲気を出してくれる。
出してるね。うんうん。純駆動の雰囲気出してますね。売り場も広いしね。
売り場も広いしね。
うん。また品数がまた豊富で、雑誌も揃ってるってところがね、うん、嬉しいですよね。
なんていうんだっけ、背拍子だけ見ていくの。なんとか得って分かんない、背拍子だけ見てずっと
瀬戸
君瀬戸君瀬戸君寸読でも、ま、たとりあえず俺この背拍子だけ見て歩くのも大好きで、タイトルだけ見て、
うんうんうん、あ、そうそう、背拍子だけ見るとみんな面白そうな本に見えるんだよね。
そうそうそう、う
ん、いや本当に、うん、買いに行った本の隣の本買ったりする時もあるよね。
あるあるある。だからさっき言ったようにこうこの人の小説、例えば小説言うと読んでて、はい、面白いからやっぱ別の人の読もうとかさ、
うん、
なりますよ
ね。なりますよね、うん、
まあ、本当ね、こういうのがリアル店舗の良さであって、うん、はい、まあ、今はやっぱりこうネットでね、
うん、
某アマゾンとか、
うん、
がやっぱりこうね、本を買うように、
うん、
だいぶこう時代も変わってきてるんですが、やはりそこには今ねおっしゃったようにリアル店舗の良さ、これをもっともっとこう追求してですね、
うんうん、
本屋さんに来たら本当に楽しいんだなというのを、うん、伝えていきたいなとは思いますけどね。
素晴らしい。結構今入ってますよね、は
い、
人。
あ、なんとかおかげさまで。
ですよね。
今のところは、
うん、なんとか作戦大成功
やって、
うん、大成功ですよね。
一回なんかもう僕はちゃわちゃいるもんね。
一回ね。うん、2階で本持ってエレベーター通りで1階で会計っていうのもまた珍しいなというね。
そうです よね、
うん、面白いなっていう、
あと純子堂さんちょっと面白いというか珍しいというか平積みが少ないですよね。
あ、そうなんですよね、うん、これもね本当に他の本屋にはないんですけど、うんうん、平台を取っ払ってるのが純子堂なんですね、うん、だから図書館のような雰囲気になる、図書館は平台ないですからね。
そっか、
なるほど、図書館の雰囲気だ。
そうなんですよ。で、平台なぜなくしたかというと、うん、一番足の下まで平台をつけてしまうと足の下は、うん、物を置けないんですよね、うん、もう本当ストックになってしまうんですけど、うんうんうん、まあ、そこまでこう品揃えにこだわったという発想から平台をなくしてるんです。これも本当にこう先のね、業界の逆転の発想になるんですけど、本来こう平台と差しの商品、これはどのぐらいの割合で売れるかというと、平台が大体7割ぐらいなんですね。 で3割がこう刺してるところから売れる、7割平台売れるので、どこの本屋さんもこの平台をどうしていくのかということで工夫するわけなんですよ、ね、はい、平台がもう命みたいなところがあるんですけど、それをこう取っ払うということはかなり本来は勇気のいることなんですよね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、そこもまた純駆動の特徴だと思いますね、
うん、個性というかオンリーワンというか、はい、面白い、
ね、そこまで気づかないでいけなかったけど、うん、もうただただあの品数でね、
で、
うん、だからその自分の好きなこの例えば新書なら新書が、
はい、
まあ、大体揃ってるんですよ、
あ、
昔のも含めて、はい、あれがまた魅力なんだよな、
ね、昔の探そうとしてもあるもんね、
そうそう、うん、あるもんあるもん。
じゃあ純駆動といえば、うん、またあのもう一つなんか僕らが感銘を受けたのはイベントですけど、そのイベントの話は、はい、
あ
の森本さんの曲の後でいきたい、
ね、
うん、今日はどんな曲を、
はい、ね、ローリングストーンズ
を、ね、ね、ちょっ
とね、あのかけていただきたいなと思うんですが、はい、スタートミーアップという歌です、
はいはい、
ローリングストーンズのスタートミーアップ、
いいですね、
は
い、
これはあのストーンズ的にはちょっと中期というかね、80年代ぐらいでしたっけ、
そうですね、81年とか、
ね、その
あ
た
りですね、僕らのリクエストに応えてますね、
そうそうそう、
70年代80年代そんな子を持ってきて、
高校ぐらいのね、うん、時だったけどね。
じゃあさっきちょっと曲入る前に振りをしたんですけど、
はい、
今、
はい、
あの目の前にいくつか本を持ってきてるんですけど、はい、まずあの、ね、最近の直木賞を取った、
はい、
あの宝島という本があって、はい、これね沖縄のことを書いてくれていて、
うん、で
も
そうですね、
もう一つは、はい、オーガニックユキさんという、
オーガニック
さん後付けで知ったんですけど、はい、入れ子の水は月に惹かれという、
はい、
本があって、
話題の2冊ですね、
話題の2冊、沖縄、はい、しかもあの割と那覇とかを舞台にして書いてくれてるんですけど、
はい、
なんかこの作者が純駆動にやってくるという噂を聞いたんですが、
今ね、あの知念さんにご紹介いただいた、お二人が、
うん、
なんと来週ですね、
お来週
来るというということで、はい、まずこの宝島です ね、もう今、はい、沖縄では社会現象のようにもう注目の一冊なんですが、
めっちゃ熟道で売れてますよね、
はい、そうですね、でこの本は去年出版されたんですが、うん、こう沖縄戦後のですね、うん、センカーギャーが、主人公なんですよね、
戦後の話なんですね、
戦後ですね、
戦後すぐの
話、はい、うん、でちょうどこの米軍統治下が舞台に、うん、から始まる話なんですが、うん、去年当初出た時からですね、うん、もう本当にこの小説は前評判が良くてですね、
う
ん、で、まあ、僕の方にもこの講談社から、うん、大変素晴らしい作品なんで、うん、まず読んでくれということで、うん、パイロット版、まあ、製本されてない状態で送られてきたぐらい、うん、力を入れてた商品なんですよね、うんうんうん、で、まあ、発売してからというもの純駆動の方でいくつか仕掛けやったんですが、うん、いろんな理由でなかなか売れなかったとで、実は10月にもですね、この作者の新藤純情さん、うん、お越しいただいて、純駆動那覇店の方でサイン会、トーク&サイン会も開催したんですが、まあ、なんとこう十数名しか集まらないというような状況でございました。で、この度、この作品が直木賞ということで、ようやく沖縄でも
、
もう日が当たりまして、うんうん、もう純駆動の方では直木賞5、うん、もうすでに数百冊売れております。
すごい、
数百冊、
数百冊、
これね、パッと見るとかなり分厚くてね、
そうなんですよ、
今見たら500何ページある、540ページ、
そうですね、もうなかなかこう読み応えがあるというか、小説慣れしてない人はなかなかこう手に取れないような分厚さではあるんですが、もう本当こうマスコミの皆さんがですね、もう新聞を中心に本当にこう宝島、あるいはこの新藤さんをインタビューで取り上げて、どんどんどんどんこう話題になっていって、とりあえず読んでおこうかなというような状況まで今ね、
とりあえず
新藤さん喜んでますか？
めちゃくちゃ喜んで
るでしょうね。この方は沖縄の関係の方ではない。
ではないですね。
ないない、はい、沖縄を題材にして、じゃ取材もして、
取材され
たんですね、これね。
一冊の方にされたんですが。
あの新聞とかね、はい、なんかそういうネットニュースとか見てても、丁寧に取材してるとみんな書いてる、はいはいはい
は
い。
ああ、そう。うん、これ、ね、ね、帯にね、
はい、
日本の一番熱い青春がここにあるとか、
ね、
これね、
そうですね、
要するに。うん、
本当ね、いやいや、この新藤さんもね、 相当な覚悟を持って書かれてるので、うんうんうん、まあ、今ね知念さんおっしゃったように、うん、まあ、なかなかこう新藤さんもすごいこう筋の通った熱い男の人なんで、うん、まあ、ぜひ今回のイベントにですね、うんうん、新藤さんにこう一目会っていただきたいということで、うんうん、紹介をね、うん、したいと思います。
具体的にいつ、はい、いつになります？
2月18日の8時からですね。
2月18日、
はい、トーク&サイン会ということで、サイン会の整理券はもうすでに完売してしまってるんですが、まあ限定100だったんですが、もう2日も経たずして、完売しました。
いやでもショーの記録ってすごいね。
そうですね。本当にね、もう本当そうですね。でトークショーに関してはオープンスペースで行ってますので、無料でございます。まあ、ただしもう本当にこう混雑が予想されますんでね、まあ、音は来ていただいたら聞けると思いますので、もうぜひまあちょっとね混雑している状況ではあるんですが、皆さん足を運んでいただきたいなと思います。
オープンスペースというのは地下の、
地下の、そ
うですね、地下なんだね、
エレベーターとかですね、
なるほど、
まあ、広いけど、とっても人が入るという感じでもないから、本当に皆さん、ぎゅうぎゅうでも見ていただいて、
この宝島っていうね、この字面がね、なんかわくわくしますよね、
わくわくしますね、題名もね、沖縄の人、共感しちゃうよね、宝島だよ、沖縄、本当にありがたい話で。
いやいやいや、その戦後のね、何でしたっけ、その今の戦後の、
戦火ギャー。
戦火ギャー、これ、要するに、なんかこう基地のに入って、
あ、そうですね、
物資を取って横流しして、はい、それで生活するっていうことですね。
いやいや、これがもちろんね、こう泥棒みたいな描き方ではなく、まあ、その米軍に対しての思いをこう根底に書かれてるので、はい、非常に熱い。
しかも、ね、リスナーの皆さん、はい、また読みたくなるポイントが、このミステリーがすごいの上位に入ってるんですよね。だからそのミステリーとしての面白さもあるという。
あ、そう。はあ。でもこれだけね、540ページくらいあるのかな。うん、はい、これ一冊読めばさ、かなりの自信になるよね。
そうそう。うん、
高校生とかさ、ね、高校生とかが読めばさ、俺も結構読んだなって感じになって、じゃあ次もっと分厚いの読もうかなっていう。
文庫本だったら多分、上巻下巻みたいな感じになるからね。
確かに小説ってこう読んだ後の達成感もね、
ありますよね。ある、本
当に頑張って読んだというね、
このぐらい分厚くなるとね、途中半分まで行くの大変だけど、半分過ぎたらもうわーってすぐ読めちゃうんだよね。
本当と、本当ですね。
なんかね、とある、これはボーダイングの新庄さんの情報なんですが、図書館でね、この宝島が、一番早くこう回転してるらしいんですよ。回転してるというのは、こう1週間待たずして、2日、3日で帰ってくるらしいんですね。だから、いかにこう熱く熱中して、数日で読んでしまったかというのがね、もうこういうことでまた分かるんですけどね、それほど面白いということですよね。
素晴らしい。
今日ね、純駆動行ったらね、入り口入ってすぐに平積みになってました。
あ、そう僕、実は森本さんのフェイスブックのフォロワーなんですけど、なんか、まあ、なかったんですよ、売り切れて、さすがに宝島で出てた、したらもう沖縄、本当に純子堂さん頑張って、沖縄だけいっぱい仕入れてくれたらしくて、
本当、
その数、なんと1000冊、
1000冊、
1000冊ですよ、
1000冊注文したのは初めてかも分からないですね、
で本当に何日か前、1週間前ぐらいの時にもう300売れてますみたいな、
そうです、
入ったそばからはけていくみたいな、
あ、そう、
楽しいよね、そういうのは、店員さんたちも楽しいでしょうね、
そうですね、
でも、潜在、ね、読書離れって言ってるけど、はい、もう潜在的なそういう読者っていうかいるんだよね。ケツを押せば、ね、みんな本読むんじゃないかっていう感じなのかな。
うれしいね、それはね、沖縄の人がこういったのに興味を持って読んでるというのは、
全く、
町づくりをする僕たちとしても嬉しい話。
この今ね、商法の話ありましたが、まあ、実は沖縄書店大賞というのも、沖縄にありまして、
そうですか、すいません、存じ上げなかった。
で今回で4回目で、
4回目、
この、まあ、どういう内容かというと、沖縄の書店人、 書店の人が、こう昨年、去年1年間の作品の中からですね、はい、小説部門、児童書部門、そして沖縄書部門というこう3部門でですね、はいはいはい、投票するわけなんですね、
はいはいはい、
で今ちょうど一次投票が終わったところなんですが、うん、宝島はもちろんノミネートされております。
あ面白い、すごい、そうするといろいろ賞を取っちゃうかもしれないですね、
はい、これこの、はい、本屋大賞、本屋大賞といってあれですけど、はいはい、何社ぐらい、
あ、沖縄の書店はね、80店舗ぐらいあるんですよね。
そんなにあるんですか。
はい。で、まあもちろん、こう、皆さん全員が投票してくれるわけではないんですが、はいはい、それこそ数百ぐらいの投票率になっております。
あ、面白い。
で、去年までで言えば、去年は知念美希人さんという沖縄出身のですね、作家さん、はいはい。この方が小説部門で大賞に選ばれました。
大賞で選んで。
はい。その前の年はですね、松永たかりんさんの沖縄を変えた男。蔡監督の映画の原作本ですね、うん、それと児童書部門ではキングコングの西野さんを選ばれた、
はい、あ、煙突だ、
あ、そうですね、プペルですね。でその前の年に行くと、又吉直樹なんですよね、火花。
ああそこそこそこそこ、そうです、もうあそこになるんだね。
そうですね。で実際今お名前出した皆さんはこう記者会見にも立ち会っていただいて、
はいはい、
沖縄でもそれなりにこう話題になって、うんうん、ちょっとでもこう本屋さんに足を運んでいただくような、うん、僕らはこう仕掛けとしてやってるんですけどね。
うん、面白いね、面白いね、それ、
いや、それ面白いの連発で今日、
それ知らなかったけど、うん、もうちょっとね、僕らもメジャーにしていかないといけないですよね、
それを広げていかないと、
うん、そうそうそう、
じゃあ、はい、ちょっと入れっ子はまた、はい、曲振りの後
で、あ、そうですか、
させていただいて、はい、今日ですね、ちょっとだけ語っていき
ましょう、どうぞどうぞ、
アメリカにグリーっていう、こう、合唱部の、
グリークラブ、
グリー、そうそうそう、うん、が主人公のドラマがあって、もう終わってるんですけどね、はいはい、ちょっと前に入ってて。はい、でその第1回放送の時の、うん、主人公が一発目に歌ったのが、うん、マーボーがこのラジオで一発目に紹介した、うん、悲しみのエアプレーン、
おお懐かしいね、2年前ですね、
だったんですよ。で今日はその第1話の一番最後に流れて、うん、後にグリーンの代表曲となったのを持ってきました、う
ん、はい、
ジャーニーで Don't Stop Believing。
ああ
、はい、ジャーニーの曲を聴いていただきました、はい、夢を諦めちゃいけないってことなんですよ。
なるほど、ね、ジャーニーって本当になんか聞くとあの時代思い出すよね、
思い出す、
う
ん、じゃあ、さっきのこの沖縄本屋大賞の、うん、はい、肝心な話をちょっと聞かせて、
はいはい、
発表はもう一回いつ頃なんですか。
発表はね、一応3月中旬ぐらいに発表の予定をしております、
うん、発表後は純駆動書店さんでももちろんフェアみたいなのが、はい、コーナーみたいなの
が、そうですね、
今審査中だね。
今審査中ですね、うん、で記者会見はこの対象に選ばれた方のスケジュールに合わせてですね、会見発表を行うという予定をしております、
うん、面白い。
ぜひね、我々のラジオでもね、はい、誰が撮ったか言おうよ、
言いましょうね、
本当ですね、もうよろしくお願いします、う
ん、じゃ続きまして、はいはい、オーガニックユークさん、
僕これちょっと分かんないんですよ、
誰だこれと思って、はい、県外の人がなんか沖縄のこと書いたのかなと思ったら、うん、全然違うんですよね、うん、この辺のも含めながらエピソードよろしくお願いします。
ちょっと、はい、もうちょっと説明してくる、うん、これ、
ですね、題名は、うん、入れ子の水は月に光れといって、はい、まあ、那覇ですよ、僕らが本当に今、うん、収録している FM 那覇の近くの水上店舗を、はい、
水上店舗
舞台にして
存じ上げてますよ、水上店舗、
平和通りの、
はいはい、ありますね、
横道ですよ、
はいはい、
なんていうんだろう、うん、カオスな通りですよ、
カオスの通りだね、うん、
そこで、アガサ・クリスティ賞という、だからミステリーです、これも、
そうです、
小説
です、
で なんていう方、うん、オーガニック勇気さん、
男性か女性かも分かんないです、
これお名前なのね、はあ、
しかも現役大学生なんです
ね、そうなんですよ、
あ、そう、
この方が一体どういう方なんだということなんですが、
ね、それちょっとお伺いしたいですね、これね、
もうなんとね、浦添市出身なんですよね、で今京都大学の大学院生ということで、うん、頭もすこぶる賢い、うん、
賢い、
うん、しかも女性ということで、
女性、はい、あ、女性まで分かりました、
しかもちょっと綺麗なんですよね、
そう
あ、綺麗なの、
俺ちょっと写真見たんだよ、
ああ、もうタレント性がもう抜群の、
抜群、
もう本当にこうこれからタレントしてでも売れるんじゃないかなというふうな感じでしたね。
この今今日帯外しちゃってるけど、これ読んでる途中だからあの伸びしろがまだまだ荒削りだけど伸びしろがすごいみたいな。
ああそう、
帯、まあ、まだねあの20代の方なんですが、うん、今回のこの作品は、まあ、アガサ・クリスティ賞にあの昨年末ですね、うん、選ばれて、うん、注目をされたんですよね、うんうんうん、まあ、今ちょっと宝島に話題が行きつつあるんですが、うんうんうん、あのオーガニック結城さんはこの年末年始もうこぞって沖縄の、マスコミメディアでですね、うん、取り上げられておりました。
あ、そうですか。
はい。
は
あ。で、お父さんがですね、これまたね、琉球大学の名誉教授の方なんですよ。
そうするとだんだん割れてくるね。
で、この舞台がね、この那覇の、この本当に FM 那覇の近辺。もう含まれてるので純駆動が出てくるんですよ、うん、
あ、出てくるの、
出てきます。
あ、そう、あれの川が出てくるんですよ。川、
川出たの、ガブガブが、
ガブガブが、
ガブ出てくる、
はい、川全部出てくる、この近所の川。
そうなんですね。あ、そう、もうこの近辺で殺人事件が繰り広げられるというストーリー。殺人事件が起こって
川を流れてきて、うん、なん、このどこに流れるんだこの川はみたいな
感じで、
この作品もやっぱり沖縄の皆さんには読んでいただきたいという一冊ですね。
ぜひ読んでみたいね、それね。
本当に この子もよくリサーチしたなと思いますよ。あ、あの水上店舗とか、うん、あのよくわからんところ、うん、
あ、水上店舗にも舞台の一つ
なんだね。主人公はその水上店舗で曲がりしてるみたいな。
あ、いはいはいはい、探偵みたいな雰囲気。いや、面白いね、それね。
そうなんですよ。
しかもこのオーガニックユキさんがまた純駆動にいらっしゃるんですよね。
そうなんです。
ほら、はい、これ、あれ、これ、これいつになります？
はい、こちらがですね、2月22日の金曜日。
金曜日。
19時からですね。
19時から。はい。
平日夜なんで、なかなか足運びやすい時間帯かなと思いますので。
最高じゃないですか。
はい、もうぜひオーガニックさんにお会いしにですね、お越しいただきたいなと思います。
見てみた。
美しくて、はい、あの最初でっていうね、
最初で、うん、本当に これからの、ね、作品なんかも、ね、うん、今あの帯のお話がありましたが、本当にこう期待できる新人作家さんということなんで、うん、もう沖縄でもっともっと有名になっていくんじゃないかなと思いますね。
うーん、なるほどね、
はい、
しかも今あのちょっとだけ宣伝していい？
はいはいはい、
あの僕らの仲間がずっとあの毎年この時期に町川学会という楽しむ会というのをやってて、先ほどから出てるあのボーダー役の新庄さんなんですけど、はい、そのイベントにもあの呼びます
オーガニックさん、
翌日の土曜日、
あ、そうなの、
水上店舗を街歩きするという。
あ、本当、いいですね。
ここで殺人事件が起こったとかそういう話ですね、うん、犯人が隠れたとここです
もん。僕事務局じゃないんでこれ以上喋りき
れない。ああ、そうそうそう、
とりあえずあのまた、いろいろあの SNS で拡散されると思いますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
いや、面白いねこれ。あ、なるほどね。
これはあれですか、はい、例えば賞を取った賞、はい、小説家さんとかは、はい、もう店長が自ら交渉したりしていくんですか、
ね、はい、そうですね、賞を取った翌日にですね、うん、新藤さんの方には、投げました。ぜひイベントをやっていただきたいということで、はいはい、でオーガニックさんの方も、うん、1月にね、帰省で戻ってこられてたんですね、うん、まあ、その時にお会いする機会がありまして、うん、ぜひうちの方でイベントをというオファーをさせていただきます、うん、そしたら なんと2月にね、うん、戻って来られるということで、はい、あのイベントの開催が決定しました。
これは、いわゆる所蔵作。
そうですね、所蔵作になります。
あ、そう、
はい、
すごいね、それで、はい、この堂々たる、ね、この題名と、ね、すごいよ。入れ子の水は月に惹かれ、
読めないんだよね最初
なんて書いてか分からなかったんですよね。
まあ、純駆動ではね、もう結構イベントをね、もう毎週末、はい、結構やらせていただいております、うん、でなかなかまだまだね、あの純駆動の方でイベントをやってるということも、うん、あの、ね、知らない方もたくさんおられると思うんでね、ぜひこの本屋さんというのは、うん、こう本を売る側面だけじゃなくですね、うん、情報発信、うん、あるいは著者さんとこう触れ合う場、うんうん、でもありますので、うん、ぜひあの純駆動のイベントもですね、うん、ツイッター、ホームページなんかでチェックしていただきたいなと思います。
う
ん、
ああ、
は
い、なるほどね。
はい。うん、
いやいや、確かにあの人の集まる場所です ね、
はい、そうですね。
まあ僕らのね、高校時代というと、まあ、本屋か、レコード屋か、
レコード屋か、うん、 全くそ
のレコード屋か本屋かっていうのとどっちかですよね行くとしたらね、うん、ただで行けるからね。あそ
このラジオでも僕らよく言ってるんですけど、はい、マーボーターボーとも割と本バカでして、
そうそうそう、
お互いにあの本交換するんですよね。
そう
これ読んでみ
たいな。そうなんですか。
そうそう、確かに。
しかも必ず読んでくれるから感想聞けて楽しいんですよ、お互いに。
どういうジャンルが多いんですか。
てまあいろいろだよね。いろいろ、エッセイもあるし、小説もあるし、評論みたいなのもあるし、
参考書みたいなのもあるしね。
まあ新書とかね。
そう
そう、やってますね。
じゃあ、まあ、ちょっとテンポよくあれですけど、はい、このマーボーの曲、
ね、OK、はい、私もね、ドラマ持ってきましたよ。私もね、はい、あの、この小坂忠っていう男がいるんですけどね、これを皆さんに紹介したいということで、わからない、うん、これもね、ティンパンアレイとかの、あの、要するに細野晴臣とか、
はいはいはい、
あの辺の連中の中のボーカリストがこいつなんですよ。
あ、
この方なんですよね。この方のね。でも結構古い方なんですけどね。この方でですね、僕もドラマつながりで、うん、あの、石立哲夫が出てたですね、うん、気まぐれ天使っていう、ね、はいはいはい、ドラマがあったんですけど、そのドラマの主題歌をこの小坂忠が歌ってますので、お届けしたいと思います、はい、小坂忠で気まぐれ天使どうぞ。
はい、
はい、小坂忠で気まぐれ天使でした。
あ、聞いたことある、
はい、今日ね、これ、僕高校の時代 大好きなね、ドラマで、あの、このドラマを見るために俺はもう高校掃除しないで毎日走って帰ってましたから
いいね、また博学が一つ増えたよ、ありがとうございます、うんうん、
小坂忠、よく覚えてくださいね。はい。
じゃあ、後半は、もう後半とか最後に入っていくんですけど、うん、もうせっかく本なんで、うん、みんなが好きな本の話しましょう
よ。ああ、いいですね。うん、
まず、あの、森本さん、あの、はい、なんか、これ読んでほしいな、みたいなのがあれば、
まあ、
全然、
そうですね、
多分みんなから同じようなことを聞かれると思うけど、
はい、
あの、全然小説とかじゃなくて、
はい、
こんなジャンルとかでもいいし。
はい。結構ね、今、忠さんおっしゃったようにね、本屋であるがゆえにね、やっぱりこうどんな本面白いのって、もうこの二十何年も散々やっぱり聞かれるんです
よね。
でもほとんどね、それは小説を指してるんですよね、聞かれる方はね、
はい、
でも僕ら本屋からすると、特に純駆動なんかは小説の売り上げっていうのはね、 5% とか 6% しかないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。で、本当にこう今の週刊ランキング見ても、小説なんかもどこにも見当たらないという週がもういくらもあるんですよね。じゃあどういう本が売れてるか、本っていうのはもう本当にこう多岐にジャンルが渡ってるので、実用書であるとか、あるいは楽譜も本であったりしますし、医学書もういっぱいあるんですね。本っていうのも参考書もある、絵本もある。なんかそういうのを僕なんかはもう伝えていきたいなとは思うんですけどね。まあ、そんなふりをしといてあれなんですが、僕は沖縄アンダーグラウンドというのが去年また話題に、
はいはい、出ましたね。はいはいはい。
これもね、あの、今回の沖縄書店大賞の沖縄書部門でノミネートされてる作品なんですが、
なるほど、
はい、ノンフィクションライターの藤井誠二さん、
うん、
この方が20年前からこういう本を出したいという構想があって、5年半の取材を経てですね、一冊になった本なんですが、これ宜野湾の売春街が、以前にあって、でここにまつわる、人たち、まあ、もういろんなジャンルの人が、ね、あの、関わっていたんですが、もう綿密な藤井さんが取材をされてるんですよね。でもちろんそこの店で働く人たち、経営者、あるいは警察、闇社会、もうすべてくまなくですね、まとめた一冊が沖縄アンダーグラウンドですね。やっぱりこう僕ら内地の人間なんかは、こう沖縄のそういう部分っていうのは一切知らないわけですよね。やっぱりこう青い海のイメージで、あの、来るわけなんですが、やっぱりこういうところもですね、あの、本当にこう今の沖縄の、根底にある部分だと思いますし、やっぱりこうそれを読むことで全ての沖縄を理解するということも必要なんじゃないかなとは思いますけどね、はい、
これルポルタージュみたいな、はい、あの、ノンフィクション、
ノンフィクションですね。
割とそこで生計を立ててた人にも温かい目を見せ
る。はい、なるほどね。
批判するのは簡単だけど、そうじゃないこともあるみたいな
感じ。僕らの、ほら、あの、ゲストで呼んだ、あの、上間陽子先生ですね。あの辺の、あの、裸足で逃げるの、
はい、
あの上間陽子先生、また違った学問、あっちは学問的なアプローチだけど、はいはいはい、あの、ちょっとつながる、
ね、
ことありますよね。
本当にこう上間陽子さんと藤井誠二さんも結構親しい関係にあったりするんですけどね。
あ、そうなんですか。
本当にこう、ね、同じテーマであると思いますね、根源は、
はい、ありがとうございます、
はい、
マボーの
僕はね、ま、前も言ったように SF。
SF、SF 楽しい。
SF、SF でも、宇宙物じゃなくてね、うん、バラードっていう人がいるんですよ。
バラード。
バラードっていう人の書いた SF っていうのが、うん、これ宇宙物じゃなくて自分の心の中のこの人間の不思議みたいな、そういうのを書いた、SF に書いた人なんですけど、例えば広告による人間の心の変容とか、うんうん、広告によってね、自分がコントロールされてるみたいな、そういう感じの、宇宙とかそういうの全然出てこないんですけど、うん、突然ね、浜に大きな巨人が流れ着いて、人々がどういうふうにやるんだろうとかね、そういう話とかいっぱいあるんですよ。溺れた巨人とか、うん。結構面白いんですよね。
これ早川エッセイ文庫とかじゃな
くて。あります、あります。あとね、あ、まさ、スピルバーグが映画にした、太陽の帝国、はいはい、多分あれもバラードだったんじゃないかな、ちょっと毛色がちょっと違うんだけど、面白い変な人のバラードっていう人の SF なんですけどね。
インプットされました、探しますよ、僕は、
いっぱいあります、よろしくお願いします、
は
い、
俺はね、友達の話しておりんだけど、大学の同級生で女の子で山本文夫っていうのがいて、でこの子は結界卒業して結婚するんだけど、卒業して就職して結婚するんだけど離婚してしまって、で大卒の女性の離婚した人ほど内地では食っていけないみたいなのがあって、でハリーポッターの作者と一緒ですよ。それで小説
書いて、なるほ
ど、ね、で児童文学を書いて、そこからまたちょっとうつ病とかにもなっちゃうんだけどね、それを乗り越えたりして恋愛小説を書き始めて、この子も直木賞を取ったんですよ。単純に自分の同級生が直木賞を取ったというだけですごいなというだけ
の。いやすごいんじゃないですか。
で暗いんだ本当に。
暗い、
うんうん、恋愛だけど暗い話が多いんだけどさ、なんていう、最初いる人好きになるとか、なんだったかな、プリナリエだったかな、なんかテレビドラマとかも結構されていて、
されてんだ。で今ちょっとそのある程度売れてこう浮上してきて、
だから
人生的にも
浮上して、直木賞を取った時にまたそれがプレッシャーで一回うつ病になってそれを支えた編集者と結婚してまた上がってくる、
上がってきた、
もうドラ本人の人生がドラマ
なるほどね、
あとはあれチームバチスタ系の医療系の、
医療系の、はいはい
はい、は
い、あれとお医者さんだったね、
あの人すっごい早いですよね、書くの
早いんだ、
であの人面白いのは同じ舞台で違う小説を書いていくわけ。桜の宮市という町があって、その中でいろんな話が並行して進んでいくみたいな話。だからこっちの小説とあっちの小説で登場してた人が逆に登場したりする。
なるほど。
あの仕掛けが面白いなと。
なるほどね。
また森本さんに話を振りますか。もう一本くらいなんか。
もう一本ぐらいですね。本ですよね。
本です、そうです。
もう何も
ね。そうですね。ジャンルを問わず。ちょっと絶版になった本なんですけどね。今ふっと思ったのが、アラーキー写真家。で、僕はこう、関西の沖縄来る前にですね、アラーキーがね、アラーキーセンチメンタル沖縄という写真集を出したんですよね。
ほうほうほう。
はい。それでうちでサイン会をしたんですが、その時は、僕も沖縄はそういうイメージだったんですが、この写真集を見るとですね、全く青い海の写真ではないんですよ、表紙は本当にそういう写真なんですけど、開けてみると路地裏ばっかりこう、沖縄のね、で沖縄のやはりこう全くこう違う部分で、それをまたアラーキーは良さとしてね、写真に撮りためてるんですけど、この本がやっぱり僕が見た時は衝撃やったんですよね。はい。でやっぱりこう沖縄の路地裏なんかは内地にいるときは一切見ることがなかったんですよ。もうテレビとかもうね、どこをつけてもこうチュラさん的なね、ああいうイメージだったんで、これが本当に印象残ってますよね。
なるほど。
今の話聞いて、はい、絶版なんですかこれ。
これね、出版社が倒産しちゃいました。
荒木らしいな。
俺本当に最近見たんですよこの本。
あ、本当？
そうなんですか。
古本屋で？
違う、県立図書館で。
あ、そう。偶然だね。
すごいね。すごいレアな情報と、こっちもレアな情報です。
まあ、ラッキーならね、少しちょっと湿気が伝わってくるよね。湿気がね。
はい。
ということで今日はですね、街づくりの中でね、街の中で本屋は絶対大切だと思うんですよね。で、本屋の話と、あと本の話をしてみました。はい。 はい。そろそろお開きにしましょうか。はい。
いいですか？はい、わかりました。
はい。次回はですね、はい、3月13日。
3月13日。
皆さん2月のカレンダーと3月のカレンダー同じですからね。3月の13日ですよ。はい。はい、時間は8時から 78.0MHz で FM 那覇でまたお送りいたします。はい。どうも今日は森本さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
は
い、
本当にありがとうございました。楽しかったです。
はい、それでは、よろしいですか、は
い、お願いします。
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。
でした。
本読めよ、本。
本読め。バラードめ、バラード。宝島だ。